皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今日も会員さんからご質問が届いておりますのでお読みしたいと思います。ペンネーム悲しい安売り王さんです。
いいペンネームですね。
宮本さん、佐々木さん、こんにちは。
こんにちは。
私の悩みはどうしても値引きをしてしまうこと、ね、ことなのです。お客様から注文をもらうと、頼まれてもいないのに値引きしてあげないと、とても自分が悪いことをしているように感じてしまい、ついつい毎回値引きを繰り返してしまいます。そして悪いことに値引きしてしまったために結果的に赤字になってしまうことも少々。その度に値引きはやめようと決意するのですが、見積書を前にすると値引きしたくなる気持ちがふつふつと湧いてきます。値引きを本当にやめたいので、どうかアドバイスをお願いします。
いや、わかりますね。
いい人ですよね。
わかる、わかります。いい人って言われたからわかるって言ってるわけじゃないんですけど、わかりますね。
いや、私も実はこの気持ちすごくわかるんです。
あ、そうですか。
特にあ、すっごく可愛い子とか。
あ、なるほど。
そうなんです。なんかこう本当に始めたばっかりなんですっていう方には、うん、ついついこうね、あのちょっとお姉さんぶりたいという。
なるほどね。
やってしまうんですよね。
これが悲しいと。
やっぱもう経験あるんですか。
いや、もうそれこそ本当にマーケティングの勉強するとかそういうことやってない時期に、はい、まあね、18歳で起業してますんで、まあ、当然そういう知識もないわけですよ、はい、値段の付け方なんて知らなくて起業してますから、
うんうん
うん、でお客さん取れたのがすごく嬉しいじゃないですか。そう、
うんうん、ね、そうですね。
嬉しさの勢いのままにもう注文してくれたことでもうありがとうみたいな感じでガンガン値引きするみたいなね、
は
い、で結局いいもの提供できん、そのね、利益が少ないから、あ、これできないな、できないなで、お客さんからクレームもらったりとかね。
あ、
そういうの
なんですか。
繰り返してましたね。
うん、そっか。でもこれはお掃除業界には結構あることなんじゃないかなと思ってたんですけど、はいはいはい、その値引きとか、
うん、
あのちょっとサービスしますっていう一言って割と多く聞こえてくるような気がするんですけれども、うん、この心理ってどうなんですかね、
はい、特に仕事を取れなかった人ほど値引きする傾向は強いと思いますね。あの仕事ないからこそ注文してくれたからありがたいじゃないですか、
はい、
でそういうありがたいお客さんにもう当たり前の金額なんて請求したら罰が当たるみたいなね、そういう気持ちになる方は多分多いんじゃないかなと思うんですよ、
はい、
で、これをじゃあどうやって克服するの、その、ね、値引きする気持ちっていうのはあの優しさなんですね、やっぱりね。
うんうんうん、
ありがたいっていう感謝の気持ちが入ってるので、
はい、
これってその値引き、そういう感謝の気持ちが元になって値引きをしてる方に値引きしちゃダメだっていうと、はい、罪悪感持っちゃうんですよ。で大事なことは、僕がこういう方にアドバイスするのはもうね、はい、あえて高い商品を作ってくださいということを言います。
高い商品を
、はい、作って、それが売れる売れなくてもどっちでもいいんですよ。その売れなくても全然構わないので、
はいはい、
高額商品をまず作ってくださいっていうことを、まあ、皆さんには言うんですけどね、アドバイスするんですけど、
はい、
例えば通常、ね、1万円2万円3万円4万円くらいの見積もりが多いと、で、うんうん、自分が作ってる価格帯がこれくらいが多いってなったら、はい、およそその10倍ですね、10万円とか20万円とか、まあ、30万円のお掃除の商品をもう自分が考えられる最高スペックの材料を使ったり使用して、うんうん、で組み込んだりして、
はい、
高い商品を1個作るんですよ、
はい、
で見積もりのたびにこういうのもあるんだっていうのを一応参考までにお客さんに見せるようにするんです。売るんじゃないんですよ。
もう見せる、
見せる、はい、こういう参考までにこういうお掃除もございますと。例えば、うんうんうん、僕らが、ね、病院に定期清掃を売るとするじゃないですか。その時に、はい、ここが落としどころだなっていう価格はあるじゃないですか、
はいはい、
でそれとは別に他の価格帯の商品も持ってって、見積書も持ってって、
うんうんうん、
こういうのもあるんですよっていうのを見せる。で自分も高い価格を見せるときは勇気がいるんですね、はい、すごく、ね、1万円2万円3万円くらいの見積もりが落としどころなのに10万円とかの見積書持ってくわけですよ。8万、はい、10万15万とかね、 うんうん、でそれを見せた時にお客さんががっかりするんじゃないかとか落ち込むんじゃないかとか怒るんじゃないかとか個人によっていろいろ反応あるんですけど、お客さんがネガティブに感じるんじゃないかって思われる方が多くて出せないんですね。だけどあえてそれは出してくださいと。で、はい、まあお客さんがよっぽど高いのは嫌だっていう方であれば無理して出す必要はないですけど、
はい、
お客さんがまあ見積もり持ってきて いくらでもいいよってでそれ見たいからっていうことで言ったら参考までに高い価格を持っていくと。で、はい、なんでこれが効果があるかっていうと値引きするっていう、心理っていうのはその優しさであるとかお客さんに対する感謝っていう気持ちと同時に、
はい、
自分が売っているお掃除がさすがにこれ高いんじゃないかっていうセルフイメージの低さなんですよね。
はい、
でなんでセルフイメージが低くなるかっていうと価格の高さ低さ安さとかではなくて自分が売っているものがマックスなんですよ。自分が売れる価格帯のマックスになっちゃうんですね、
は
い、でこのマックスの段階だからいつもよその業者から見たらいやそれ安いよっていう価格でも自分がいつも1万円とか2万円の見積もりをずっと出してたら、
はい、
業界的にはそれ4万くらい出せる見積もりであっても1万2万でも高い感覚になってくるんですね。自分がいつも出してるから当たり前の価格だから、だから当たり前の価格でお客さんに出したら、はい、お客さんはね感謝をされない、感謝してるっていうのを感じてもらえないんじゃないかっていうので引いちゃうんですよ。だから問題はお客さんに提示する価格云々っていうよりも自分がどこにアベレージの価格を持ってるかっていうこと、
はい、
でさっき言った高い価格を自分の会社内に作るじゃないですか、
はい、
佐々木さんで言えば通常ね、うんそれこそ10万円くらいのセミナーやってたら100万くらいのセミナーの商品を作るってことなんですよ。売れなくてもいいから作る、はい、そうすると100万円の価格帯が商品ラインナップにある、でそれが曲がり間違って売れちゃったりするわけですよ。
曲がり間違って
売れるんですよこれってね、
はい、
あの商売の不思議な原則の1個は高いものほどよく売れるってことなんですね。高いものほど本当によく売れて、これは僕自身も一番びっくりしたことで、商売やっててなんで高いもの売れるのか、まあ、これはね今回のコンテンツとは違うので詳しくお話しないんですけど、はい、あのヒントはねお客さんはお金を支払いたがってるということなんですね。欲しい人はもうお金どんどん使いたいっていう感じなんですね。なので、はい、高い商品ラインナップほどよく売れる、でまかり間違って売れちゃったりするじゃないですか。そうするとね、はい、自分が持っているその提案するアベレージの価格って一番高いところに合うようになるんですよ、バーンと、
うんうん、
でいつも売っている価格がもうそれで安く見えちゃうんですね。自分のこう生活水準が上がるじゃないですけど、提案水準が上がるので、はい、高い価格がない頃はそれでも高いと感じてた提案が、
うんうん、
高いものが売れてその商品ラインナップ の, そのセルフイメージがぐん商品の、ね、価格帯のセルフイメージがガーンと上がると、
はい、
あれ俺いつも売ってたやつって安いなってリーズナブルだなっていう感じになってくるんですよ。そうするとお客さんに今までの価格で提示、当たり前の価格で提示することはもうそれだけで感謝を示してるっていう自分の認識になるんですね。なので値引きとかっていう発想がどうも抜けない、値引き癖が抜けない方にはですね、海外価格の商品ラインナップを作ってくれっていうことを言って、これやるとほとんどの人はその 値引き癖っていうのは抜けますね。
これお掃除屋さんでいうところの高い商品ってどういう内容になるんですか？なんか、
はい、
あのフルパッケージみたいな感じ。
もちろん もうそれが一番簡単ですね。あのお客さんが例えば、うん、床のお掃除をしてくれっていう見積もり依頼あるじゃないですか、
はい、
でそれは確かにお客さんは床のお掃除をしてほしいんだけれども、
はい、
あのお客さんはお掃除のプロではないので、
うんうんうん、
あの本当に床だけでいいかどうかは正確ではないわけですよね。僕らが見積もりに行った時に、ああここもやってあげたら良さそうだな、ここもやってあげたら良さそうだなっていうのはいくらでも見つかるわけで、
はい、
たまたまそこにお客さんのニーズがなかったっていうことじゃないですか、
はい、
で僕らのもう一つの仕事はお掃除をするっていうのと、もう一つの仕事は何かっていうと、ここやってあげたら例えばこの病院だったらもっと患者さんが気持ちよく、ね、訪問、ね、来院されできるのになとか、例えば玄関とかね、玄関周りとか、
うんうんうん、
外壁であるとかっていうのは意外にね、中の汚れってみんな気になってるんですけど、外の汚れって気になってないんですよね。で僕らが見積もりに行った時に、ああここの汚れも取ってあげたら、ね、もっとこの病院きれいに見えるのになとかよくあるんですよ。でそこをあえてその見積もりをする時に高い価格の中にも混ぜ込んであげるんですね。で僕がプロの目で見て、
はい、
お客様はご不要だと思われるんですけど、プロの目で見てここはお掃除してたら、はい、LINE される患者さんがすごく綺麗な病院だなって思われる効果の高いところだと思います。だからここはもしご予算に余裕があるんであればお掃除された方が絶対にいいと思いますっていうのを、
うん、
で高いプランだと何がいいかって自分の理想のお掃除を組み立てられるっていうことなんですよ。
うん、
例えば2万円くらいの定期清掃が、まあ、落としどころだなとね、3万円くらいかなって落としどころだと思ったら、でもその中でできることって限られるじゃないですか、はい、やっぱり理想があってもここ以上はやっぱりできないみたいなのあるので、うんうんうん、でもその理想の価格帯を作るためにやっぱり高額商品というのが必要で、で高額商品っておおよそ、はい、おおよそですね、お客さんがやっぱり気づいてないところの提案が必要になってくるんですよね。なのでもうめ
ん
どくさいから、もうじゃああなたに丸投げしたいっていうお客さんの欲求もあるわけじゃないですか。もう考えたくないと、ね、どうせ経費だからみたいなね、はい、なのでそういうニーズの方には高いものを提案して、まあ、フルパッケージで提案するっていうのが、まあ、ベターなやり方かなと思いますね。
この高額商品は、そのお客様の、まあ、見積もりをしに行ったりとか状態を見に行った後に考えてっていうのでもいいんですかね。でも
それが一番いいと思います。そうしないと、うんうん、これがお客さんにとっていいと思いますっていうのは下見をしない、前する前に出しちゃうと、それちょっと話のつじつまが合わなくなりますよね。
うん、あ、そうですよね。
見積もり依頼をいただいた後は、まあ、見に行って、でその場で出すっていうのは見積もりで失敗する大きな要因なので、よくね言うんですよ、即答で価格を言う方って、見積もりに行ってね、
はい、
あ、これだったら5万くらいですかねとか平気で言っちゃう人いるんですよ。
で
確かにそれはいいんだけど、交渉のセオリーから言うと価格を最初に提示した方がやっぱり負けなんですよ。
あ、ね、なるほど。
お客さんとこ競う必要はないですけど、価格は必ずお客さんの方から言っていただいた方が交渉はすごく進めやすくなります、はい、で、いやもう、ね、お客さんに見積もり出してそれ通したんだけど、いざ現場でね仕事やってったら、もういつも結構ギリギリなんだよねっていう人がいる、いるんですけど、それはお客さんが悪いんじゃなくて、お客さんの価格が悪いんじゃなくて、そういう方往々にしてその見積もりをお客さんのいいねで受けてたりだとか、お客さんが交渉こう価格を言う前に自分から言っちゃって深いとこ見れてなかったりとか、目落としがあったりとかよくするんですよね。なので大体落としどころ分かってても一旦持ち帰って再提出する、その場を離れる、ね、佐々木さんよく言われるクレームの場でクレームのね起きたら場所変えるってね、僕すごいアイデアだなと思って勉強させていただいたんですけど、
見積も
りの場面もね、やっぱりね、場を変えるってすごく大事なんです。その場の雰囲気の価格ってあるので、もうなんか勢いに流されちゃって思わず言っちゃったとかあるので、一旦、はい、まあ、お客さんのね落としどころの価格を聞いたりだとかっていう技はあるんですけど、
はい、
とりあえずその場を去って冷静になって見積もりを立てる、でまた再度持っていく、うん、ってことは下見が必要で、下見をして一旦持ち帰りますっていうことで、いついつ来ますって言って帰って、
うんうんうん、
で持っていくときには見せていただいたときにこういうところが気になりましたと、だから、
はい、
不要かと思いましたが、パッケージ丸々、ね、丸ごと病院丸ごとのパッケージも作ってきましたと、参考まで見られてください、
うん、
で高いのを見せると、うん、真ん中の辺がすごく安く見えたりとかもしますんでね、
うん、
なので下見は重要だと思いますね。
そうですよね、確かにいろんな方にその見積もりを、まあ、依頼されることもありますし、依頼することもあるんですけれども、はいはい、確かにパッとこう金額を言ってしまうっていうのは、お互いにしてあったなっていうのはあるんですよね。いや、すごく勉強になります。
なんかその勢いで言っちゃうんですよね。
うん、そうですね、はい、そっか。しかもこう知り合いとかだったらやっぱりなあなあになってしまうような気がするんですよね、うん、
でそこでまた値引き してあげなきゃいけないんじゃないかっていう気持ちもまたそこで出てくるので、
そうですよね、
なのでその感情とその金額っていうのを切り離さなきゃいけないので、
うん、
まあ、今回の場合はね、高い価格を作って、その自分のアベレージの価格を上げてあげるっていうことですね。そうすると、はい、今自分が提供しているお掃除が高く見えなくなるので、
うん、
値引きしないとなんか悪いんじゃないかっていう感情はすごく減ってくる。もうただその価格を出すだけでも頑張って安い価格を出せてるってね、 あのそうですね、お客さんにとってリーズナブルな価格を出せてるっていう自信にもなりますんで。
いや、あの悲しい安井理央さんも次もしご質問来た時にペンネーム変わってるといいですね、うん、悲しいとか、ね、ないといいですね
嬉しいね、高尾理央にやってるから
高尾理央さんになってること、はい、期待してますので、
はい、
頑張ってみてください。
頑張ってみてください。
ご質問ありがとうございました。宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けしたいと思います。宮本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。